私たちの天の父なる神様、あなたは私たちにこの地上の旅路を歩む同伴者として、もちろん神様が共にいてくださり、私たちの行く道を照らし力を与え導いてくださいます。そして一人で歩むのではなく、神の家族である兄弟姉妹をお与えくださって、共に励まし合い、支え合い、祈り合う一つの家族として、この地上の旅路を歩むことができるのでありがとうございます。神様、今日も愛する兄弟姉妹お一人お一人がこの場所に集いました。インターネットを通して共に礼拝をしています。どうぞこの神の家族の祈りが一つとなり、神様がどうぞお一人お一人にふさわしく励ましと癒しと平安をお与えくださいますようにお願いいたします。下田恵子姉妹は、おととい誕生日の日に計らずもご主人方が面会することができて、熱がなかったことのゆえに目も開き、また反応もあり、手も動き、良い知らせを聞くことができたのでありがとうございます。どうぞ続けて熱が上がったり下がったりしていますので、上がらなくなりますように、また口から栄養を取ることができるようになりますように、機械を使ってリハビリをしていますが、今後もリハビリが用いられて回復しますように、また一緒に礼拝できるよう神様が導いてください。また日だまりに入居しておられる古谷姉妹の命を強め、心には神様の不思議な平安をお与えください。今この時も私たち礼拝で祈りますと昨日耳元で伝えてまいりました。そのごとくに今心合わせて古谷美雪姉妹のために祈りますので、この祈りを神様がお届けください。どうぞ古谷姉妹にご家族に神様からの平安と力が増し加えられますようお願いいたします。また今日はウベンさんも来ることができて感謝します。どうぞセイラちゃん、翼くんの子育てに必要な力、知恵、また経済的にもいつも神様の守りと祝福がありますように。先週バプテスマを受けられた兄弟姉妹方に、そのご家族に祝福がありますよう今日もお祈りいたします。神様、私たちの教会の歩みをこの11月もお導きください。いろんなことが予定されています。チャペルを貸し出す予定もたくさんあります。どうぞこの教会がこの地に導かれた神様の教会として、神様ご自身がご自由に導き、そして用いてくださいますようにお願いします。どうぞお一人お一人の心の内を誰よりもよくご存知の神様が、集われたお一人お一人に寄り添ってくださって、その心に触れてくださって、必要な励ましや慰め、またこれが道だ、これに歩めと、今日もあなたの御心をお示しくださいますようにお願いいたします。これからの一切をお委ねいたします。あなたの御言葉には力がありますので、どうぞ神様ご自身が御言葉をもって私たち一人一人にお語りくださいますようお願いいたします。あなたの御言葉を待ち望みます。どうぞお語りください。しもべは聞いております。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は年に一度、昨年からスタートしたと思います TCU デーということで、なんだか娘が作った動画を見ながらですね、あ、なかなか娘もやるもんだなと思いましたけれども、そんな動画見てたら私話すことなんだか忘れてしまって自分が話す番だったと思って今慌てて確認しているところなんですけれども、私がですねメッセージを取り継がせていただくときに続けて見ていますこのガラティア人への手紙、このガラティア書は全部で6章まである手紙なんですけれども、今日の箇所で5章までが終わろうとしているんですね。皆さん、この5章も後半も後半ですね、5章の始まりの言葉覚えてますか？ 聖書をお持ちの方は1ページ前に戻っていただくと5章1節こんなふうに書かれて始まっていましたね。キリストは自由を得させるため、自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方は固く立って再び奴隷の首輝きを負わされないようにしなさいと、この5章がスタートしたのでした。皆さん、ここまで毎回確認してますが、パウロ先生はですね、いつの間にかガラティアの諸教会に忍び込んできた立法主義的な人々の影響を教会が受け始めてしまって、立法を行わなければ救われないんだって、立法を守り行わなければ神様に喜ばれないんだって、そういった立法にがんじがらめに縛られ始めていたガラティアの人々に、いいえ、初めの教えに立ち返って、救いは行いによるのではなくって、ただ神様の恵みのゆえに信仰によって救われるのだと、何度も何度もここまで手紙に書いてきました。そしてこの5章では改めて、そのような立法主義的な教えに惑わされないで、キリストは私たちを奴隷の首輝きから、罪の奴隷、また立法の奴隷、がんじがらめになっている、そういう首輝きから解放して自由を得させてくださったのだから、そこに固く立ち続けましょうということを進めているんですね。ちょうど1週間前の日曜日の午後、私は貴重な体験をさせていただいてきました。先ほど写真も出ましたけれども、先週バプテスマを受けられた方の奥様が娘さんと一緒にレストランを始めることになって、ご主人のバプテスマ式と同じその日をグランドオープンの日として、その働きをスタートしたのでした。10月30日午後3時、そのグランドオープンのテープカットをですね、私も教会の神の家族代表でしてきたのでした。私の人生でおそらく2度目のテープカットだったと思います。1度目は記憶も怪しい幼稚園児の時、町の何かのセレモニーで地域の幼稚園代表でテープカットをすることになってですね、残ってる写真見ると、私あまりの恥ずかしさに後ろに立っていた父親に顔をうずめてこうテープカットをしているのか、させられたのか、まあそんな写真も残っているんですけれども、今回はそんな恥ずかしがっている場合じゃない、教会の方の大切なグランドオープンのセレモニーですから、私も心を込めて参加させていただきました。テープカットってちゃんと意味があるんですよね。まあ、調べてみると、テープカットは割合簡単にできて、場所を選ばず、それでいて華やかで絵になるから、門出を祝うセレモニーで多く取り入れられているそうですし、またそのリボンを切ることの意味は解放するとか開くという意味があると言われているそうですね。私はテープカットに参加させていただきながら、これで解放されて開かれた、このお店が豊かに祝福されて安定して、そして発展していくようにと祈らされたりもしたのでした。皆さん、このガラテヤ人への手紙の5章はテープカットをしたわけではないんですけれども、イエス・キリストは私たちを自由を得させるために解放してくださった、キリスト者の奴隷としてではない自由への扉を開いてくださった、ですからそこに固く立ち続けましょう。その自由への扉を再び閉じたりしないで、与えられている自由をもっと喜んで、そしてその自由を用いていきましょうと、パウロはガラテヤの人々を励まして、テープカットしたわけじゃないですけれども、開かれたよ、解放されてるんだよ、応援しているのではないでしょうか。そして先週ご一緒に見たこの5章の13節では、兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたんですよ、ただその自由を肉の働く機会としないで、愛をもって互いに使い合いなさいと、覚えておられますか。扉が開かれたそのキリスト者の自由とは何かということを、パウロは前回の箇所で確認したのでしたね。 皆さん、パウロが言うキリスト者の自由とは、先週説明した通りに、律法学者たちがですね、ほらパウロが教えてることはとんでもない教えをしてるんだよって上げ足取って非難するような、どんな罪でも許されるんだからもう好き勝手やろうじゃないかとか、どんな人でも最後信じれば天国に行けるんだからやりたい放題やろうじゃないかとか、そんな自己中心で自分勝手な肉の働くままに古い自分のままで生活をする自由が与えられてるんではないんだと確認しましたね。それは罪への自由じゃなくて罪からの自由がキリスト者の自由なんだと。そしてキリスト者の自由は互いに噛みつき合ったり食い合ったり猛獣のようにする、そういう自由じゃなくって互いに使い合って互いに愛し合う自由なんだということも前回確認しましたね。私たちはこれからも教会が教会であり続けられるように、イエス様の御心に従って互いに愛し合って一つとなって歩んでまいりたいと思うんですね。さあ皆さん、前回も確認しました、イエス様の御心、イエス様が私たちに与えてくださった新しい戒めを今日もまずはご一緒に読んで確認してみましょうか。今日は引用箇所丸1番、先週と同じところを引用箇所として挙げています。ヨハネの福音書の13章の34節35節を今日もご一緒に読んで、大切なイエス様が与えてくださった新しい戒めですから、イエス様の御心を確認するためご一緒に読んでみましょう。はい、私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになります。いかがでしょうか。互いの間に愛があるなら本当に幸いですね。まずは何よりも互いの間に愛があるなら、それによって全ての人が教会はイエス様の教会であるということ、あの人はイエス様の弟子であるということを認めるようになって、その姿から自然と神様の愛がさらに多くの方々へと伝わっていくのではないでしょうか。皆さん、まず何よりも神様を愛し隣人を愛すること、この二つに旧約聖書全体がかかっているとイエス様ご自身がおっしゃっているんですよね。さて、先週までの復習をしました。それでは私たちはそのイエス様の御心に従って神様を愛し隣人を愛していく、互いに仕え合って互いに愛し合うことはできるでしょうか。先週もこのことを確認していかがだったでしょう。もしかしたらそれが難しいんだよって感じることもあるのではないでしょうか。ある人はそれは不可能だって言う方もおられるでしょうか。果たしてイエス様は私たちに実行不可能な目標を戒めを与えておられるのでしょうか。今日の箇所でパウロはそのキリスト者に与えられている自由を正しく用い実行していくために必要不可欠なことを確認しているんです。イエス様の戒めを実行するその秘訣は何でしょうか。自分の力でするのは無理なんです。今日のタイトルは御霊によってとつけました。それが秘訣です。今日のアウトラインを確認してみましょうか。まずは一つ目、私たちは肉か御霊かです。肉も御霊もどちらもではないんです。だってこの肉と御霊は互いに対立しているので、肉か御霊かです。パウロはそれぞれのリストも今日の箇所で挙げています。私たちが肉に従って古い自分のままに自己中心のままに歩むときに生まれてくる肉の技のリストと、私たちが私たちの内に住まわれる御霊に 心の王座を明け渡すときに結ばせていただく御霊の実のリストと、皆さん私たちはそのリストを見ていくときに御霊の実を結んでまいりたいと思いますね。そして今日確認したい二つ目には、最後までその歩みを大切にしてまいりたいと思います。だってガラテヤの人々は御霊によって救われて御霊によって生きているのに、いつしか惑わされて肉によってその信仰の歩みを完成させようとしてしまった。それが間違いでした。それが問題でした。肉の技はすぐにできてしまうので、どうしても私たちそっちに走っていってしまいやすいのかもしれないけれども、私たちは忍耐を働かせて最後まで御霊によって進んでまいりたいと思いますね。たとえその歩みはゆっくりでも、私たちは螺旋階段をゆっくりゆっくり登っていくような、そういう清くされていく、よく成果と言います、清く、変化、変化の果、清くされていく成果の過程を私たちはみんなで一つになって歩み続けてまいりたいと思うんですね。じゃあ今日の箇所に入りましょう。16節をご一緒に読みましょう。16節を読みましょう。はい。私は言います、御霊によって歩みなさい、そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。パウロはわざわざ私は言いますってまずは言ってるんですよね。これから語ることが、私は経験者として、また信仰の先輩としてガラテヤの人々に、そして私たち一人一人にも、私は言うよ、これ大切だよって進めているんです。私は言います、御霊によって歩みなさい。いかがでしょうか。私たちクリスチャン一人一人の心の内に与えられている、私たちの助け主、私たちを導いてくださるお方、ご聖霊なる神様によって歩むこと、皆さんこれこそがイエス様の御心に従って歩むために必要不可欠であり、そしてその秘訣ですね。御霊によって歩む、それが私たち信仰者の歩みそのものなのではないでしょうか。でも私たちはついつい自分の人生のハンドルは自分で握りたいと、肉の思いが湧き上がって、自分の思いを優先して肉の欲望を満たすことを求めてしまいやすいものだと思います。だからこそパウロは今日の箇所で何度も何度も御霊によって、御霊によって、御霊によってって繰り返してるんですよね。先ほど読んでいただいて気づきましたか。何度も出てきましたよ。御霊によって歩みなさい、御霊によって導かれなさい、御霊によって生きてるんですから、御霊によって進んでいこう、などなど。そうなんです。それくらい私たちは陥ってしまいやすくて、だからこそそれくらい大切で、パウロは何度も何度も口にしてガラテヤの人々に、そして私たち一人一人に、御霊に心の王座を明け渡して、御霊に人生のハンドルを握っていただいて、御霊によって歩むことを進めているのではないでしょうか。いかがでしょうか。私たちは私たちの心の内に住まわれ、心の内ですからね、誰よりも何よりも一番近くで私たちといつも共にいてくださって、私たちを助け、私たちを導いてくださる御霊によって歩んでまいりたいと思います。御霊に導かれて神様の御心を知り、御霊に支配されてキリストの心を私たちも持ち、御霊の力に強められて御言葉に従っていく、そんな肉の欲望を満たすことはない歩みを歩んでまいりたいと思います。私たちは互いに仕え合い、愛し合うキリスト者の自由を、自分の力では無理です、御霊によって歩むときに実践していくことができるのではないでしょうか。次の17節、そして18節、17節18節続けてご一緒に読んでみましょう。はい。肉が望むことは御霊に逆らい、御霊が望むことは肉に逆らうからです。この2つは互いに対立しているので、あなた方は願っていることができなくなります。 御霊によって導かれているなら、あなた方は律法のもとにはいません。いかがでしょうか。17節に戻っていただくと、17節にあるように、肉が望むことは御霊に逆らうんです。御霊が望むことは肉に逆らうんです。この2つは互いに対立しているんです。だから肉か御霊かなんです。でも私たちはついつい肉も御霊もと対立するものを両立させようとしてしまうことがあるのではないでしょうか。磁石の N 極と S 極をたとえくっつけようとしても反発して絶対くっつかないように、肉の欲望と御霊の願いの両方を心の中に持っていると、心の中で御霊と肉の戦いが始まってしまって、その結果私たちは願っていることができなくなってしまう。何をしているのか自分でもわからなくなってしまう。やがて道を見失ってしまって疲れ果ててしまう。そんなことが私たちにもあるのではないでしょうか。さあ、私たちは何を的として歩んでいるでしょうか。的をいつの間にか外してしまって、自分という的に向かって飛んでいく肉の歩みから、神様という的に向かって飛んでいく御霊によって歩む歩みへと方向転換して、いつもその都度その都度軌道修正しながら、18節にあるように御霊によって導かれてキリスト者の自由を実践するものへとされてまいりたいと思うんですね。じゃあそれぞれのリストも簡単に確認してみましょうか。肉の技は明らかですね。じゃあ19節から21節まで肉の技のリストをご一緒に読んでみましょう。19から21まで読んでみましょう。はい。肉の技は明らかです。すなわち、みだらな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、そういった類のものです。以前にも言ったように、今もあなた方にあらかじめ言っておきます。このようなことをしている者たちは神の国を相続できません。皆さん、パウロは肉の技を4つに分類してここに挙げていますね。19節まで戻っていただくと、第一のグループは家庭と社会を破壊してしまうみだらな行い、汚れ、公職といった性的な罪です。第二のグループは誠の神様への信仰と礼拝を破壊してしまう偶像礼拝、魔術といった異教的な罪です。第三のグループは教会の交わりと人間関係を破壊してしまう、これ多いですよ、大切ですから、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬みなどと兄弟愛を破る罪です。そして第4のグループは自分自身を破壊してしまう泥酔、遊興といった不節制、快楽に関する罪です。皆さん、もちろん肉の技はこういった類のものですから、他にもたくさんあると思います。このような類のもの、肉の技を行い、肉の支配に自分の身を置いてしまっている者たちは神の国を相続することはできないんですよね。皆さん、今の4つのグループどうですか。もしかしたら第1のグループ、第2のグループ、第4のグループ、性的な罪とか異教的な罪とか不節制の罪とか、そういうのは明確な罪悪感があるので、ああこれはいけないって悔い改めやすいかもしれませんね。第3のグループどうですか。教会の交わりや人間関係における愛を壊してしまう、この罪は自分は正しいことをしているって思ってるだけに、気づくことも悔い改めることも難しいかもしれない。自分は正しいと思ってるから、それが真理だと思ってしまっているから、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬みなどをいつの間にか引き起こしてしまうのではないでしょうか。皆さん、気をつけましょう。 義は神様にしかないんです。真理は神様にしかないんですよね。この第三のグループの罪は教会の交わりや人間関係を壊してしまうもので、次の22節23節に挙げられている御霊の実とは正反対のものばっかりではないでしょうか。そしてまさにパウロがこの手紙を書き送っているガラテヤの諸教会にこの時起こってしまっていた現状がこの第三のグループに上がっている肉の業だったんですね。だから御霊によって歩んでほしい、御霊によって導かれてほしい、御霊の実を結んでほしい。パウロは続けて御霊の実について書いてるんです。それでは22節23節、御霊の実もご一緒に読んでみましょう、はい、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありません。皆さん、この御霊の実暗記してますか？愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制。これいい覚える歌が私あるので、もし後で聞きたい方は歌って差し上げたいと思いますけれども、さあ御霊の実はまず何と言っても愛ですね。愛ですよ。私たちは御霊によって神様を愛し、隣人を愛してイエス様の御心を全うすることができるのではないでしょうか。そしてこの愛は第一に神様との関係においては喜び、平安の実を結ぶことができます。第二に人との関係においては寛容、親切、善意となって実を結ぶでしょう。そして第三に自分との関係においては誠実、柔和、自制となって実を結びます。こうして御霊によって私たちは愛の実を結んで、そして多くの実を結んで、パウロが他の手紙でも書いているように愛は律法の要求を満たすことができるんですね。さあ皆さん、この肉の業のリストと御霊の実のリスト、この対比いかがでしょうか。肉か御霊か、願わくは私たちみんな御霊の実を結んでまいりたいと思いますね。神の国を相続する、天に名を刻む天国人として、ご聖霊なる神様にいつも心の王座を明け渡して御霊によって歩んでまいりたいと思いますね。肉の業は業ですから、古い自分のうちから出てきてしまうものですね。それに対して御霊の業じゃなくて御霊の実ですから、自分自身によるものではない。私たちのうちに住まわれる御霊が、私たちが明け渡して一緒にいて養っていただいて、ゆっくりと少しずつ結ばせてくださるものがこれらの実ではないでしょうか。私たちも御霊によって実を結ばせていただいて参りたいと思うんですね。皆さん、実を結ぶって確かに時間がかかりますよね。私が実を結ぶって言われてやっぱりイメージしやすいのは、これまでも何度も話している我が家の庭にあるブルーベリーの木です。皆さん、我が家のブルーベリーは本当に優秀でですね、この夏もたくさん実を結んでくれて、私たち家族を、近所の方々をも、またそれぞれの実家の家族をも喜ばせてくれました。じゃあ、あのブルーベリーの木が一年中実をつけているかって言われたら、そうじゃなくって、やっぱり実を結ぶのにも時がありますね。じゃあ実をつけていない時は何をしてるのかって言ったら、それはやっぱり実を結ぶためにじっと根を張り備えているのではないでしょうか。収穫を終えてもブルーベリーの木は次の実をまた結ぶためにたくさんの葉っぱを青々と広げて日光を浴びて、地中深くへと根を広げて水と養分を吸収して、もう少ししたら我が家のブルーベリーの木も葉っぱが全部赤くなって全部落ちて、そして忍耐の冬の期間を迎えると思います。 私はあんまりやらなそうに見られるかもしれませんけれども、ちゃんと毎年肥料をあげるんです。ホームセンターからブルーベリーの肥料って書かれている肥料を買ってきて、その肥料に書かれている通りに年に3回、前回は収穫を終えての9月頃、お礼肥って言われる肥料を私も感謝の気持ちを込めて、来年もよろしくとせっせと肥料をあげたのでした。いかがでしょうか。私たちも御霊の実を結んでまいりたいと思います。時にはじっと葉を広げ、根を張りながら、ご聖霊なる神様と一緒にいる、養っていただく。時には冬のような忍耐の期間もあるでしょう。しかしそこで私たちは主から決して離れず、そこで主への感謝を捧げながら、御霊によって歩み続けてまいりたいと思うんですね。さあ、肉か御霊か、私たちはどうでしょうか。私自身、心の王座に肉が、古い自分が座ってしまいやすいものですけれども、私たちのうちに住まわれる助け主、ご聖霊なる神様を心の真ん中に迎えて、その歩みの一足一足を御霊によって導かれてまいりましょう。自分が偉くなってしまうと、私たちのあらゆるものを破壊してしまう、特に教会の交わりや人間関係を破壊してしまうような肉の技に身を委ねてしまいやすいと思います。主はただ一人ですから、心の王座を明け渡して御霊の実を結ばせていただきながら、神様を愛し隣人を愛する歩みへと歩み出してまいりたいと思いますね。皆さん、私たちはその成果の途上にあります。大切なのは最後まで御霊によって進んでいくことです。じゃあ今日の箇所24節25節も続けてご一緒に読みましょう。24、25読みましょう。はい、キリストイエスにつく者は自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけたのです。私たちは御霊によって生きているのなら、御霊によって進もうではありませんか。24節に戻っていただくと、24節にあるように、キリストイエスにつく者、私たちキリスト者はキリストを信じて従う決心をしたときに、水に沈むバプテスマ式がそれを表しているように、自己中心な自分の肉、古い自分を情欲や欲望とともに十字架につけたんです。すでにつけられてるんです。ならばそれをまた自分に戻そうとしたりしないで、十字架につけたままにしておくべきなんですね。私たちに求められているのは、日々自分を捨て自分の十字架を追ってイエス様に従うことです。イエス様だけを主と告白して、主と共に歩むことです。25節にあるように、私たちは御霊によって生きているのですから、ならば最後まで御霊によって進もうではありませんか。私たちもいつの間にかガラテヤの人々のように、御霊によって生きてるのに肉によって救いを完成させようとしてしまうことがあるかもしれません。肉の技は目に見えてすぐにできてしまうので、それに陥ってしまいやすいのが私たち人間の正直な姿かもしれません。御霊によって進むのは忍耐が必要で、まさに螺旋階段をゆっくりゆっくり登っていくような、じっくりじっくり進んでいく、そういう歩みだと思います。それが私たちが生涯をかけて清くされていく成果の過程です。この25節に使われている進むという言葉は、みんなで整列して一緒に進んでいく様子を表すときに使われる言葉なんですね。皆さん、私たちは決して一人ぼっちで厳しいその歩みを歩んでいくのではなくって、聖霊に励まされ、そして愛の実を結びながら、教会の神の家族と一緒にみんなで励まし合い支え合いながら一緒に前進していくんです。ですから5章の最後、パウロは26節のようにガラテヤの教会に進めてるんですね。26節もご一緒に読みましょう。はい、うぬぼれて互いに挑み合ったり妬み合ったりしないようにしましょう。皆さん、私たちはついついイエス様から目を離してしまうと、 自分が偉くなってしまってうぬぼれてしまいやすいものかもしれません。すべてが神様からのものなのに、すべて神様から与えられているものなのに、いつの間にか自分で得たかのようにうぬぼれてしまうこともあるかもしれません。自分を見て、人を見て、互いに挑み合ったり妬み合ったりしてしまいやすいものだと思います。それではみんなで整列して一つになって前進するなんてことはできないんですよね。教会が教会であるために私たちは一つになって支え合い、励まし合い、愛し合いながら最後まで御霊によって前進してまいりましょう。先週も確認しましたが、今日も読んで確認してみましょうか。引用箇所丸2番にガラテヤ人への手紙、同じガラテヤの2章19、20。先週も確認しましたが、大切なので今日も読みましょう。19から今日は20節まで読みましょう。はい。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。先週も行われたバプテスマ式がまさにこのことを表しているように、私たちも自分の肉、古い自分をキリストと共に十字架につけられたものとして、ならばもはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられる、もはや私でない私とされている。私たちはこの地上の旅路を最後まで主に明け渡して歩んでいきましょう。引用箇所丸3番には続きの箇所でまた改めてそのうち見ますけれども、先取りしてガラテヤの6章の7節8節もご一緒に読んでみましょう。7節8節読んでみましょう。はい。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば刈り取りもすることになります。自分の肉にまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊にまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。私たちはこの日々の歩みにおいてどんな種をまいているでしょうか。やがてどんな刈り取りを私たちは見ることができるでしょうか。これまで確認してきたように、御霊の願いと肉の欲望は完全に対立しています。私たちは御霊によって歩み、御霊に導かれてまいりたいと思います。御霊によって生きているのですから、最後まで御霊によって前進してまいりたいと思います。主からいただいている永遠の命の喜びに満たされて感謝しつつ歩んでまいりたいと思いますね。先週の日曜日は2人の方々のバプテスマ式がありました。礼拝後多くの方々がおっしゃってくださいましたけれども、本当に感動的でしたし、また私たち一人一人がバプテスマ式に立ち会うことによって改めて自分はどうかなって初心に立ち返る時にもなったのではないでしょうか。私も一人一人に注がれている神様の大きな愛、まさに一匹の羊をも決して見捨てることなく見つけるまで探し歩かれる、そんな神様の愛に感動して式をしながら涙が出ました。そしてまた一人一人を見つけ出して、そして神の子供とするために一人一人にふさわしく与えられている神様の不思議で絶妙な導きに驚かされて、改めて心から感謝と感動を覚えました。またいかがだったでしょうか。ご本人方も言われていたように、バプテスマ式は決してゴールではなくスタートなんですよね。私たちはみんなスタートを切って、この障害をかけて清められていく聖火の過程にあるんです。その聖火の過程は螺旋階段を登っていくようなもので、本当に私は成長してるんだろうか、同じところぐるぐる回ってるだけじゃないだろうかと思うような時もあるでしょう。肉の技に支配されて私やっぱダメだって落ち込んでしまう時もあるかもしれない。しかし私たちは私たちの内に住まわれる御霊によって歩み、昨日よりも今日、今日よりも明日、たとえその歩みはゆっくりであっても一歩一歩成長させられてまいりたいと思います。ご聖霊に心の王座を明け渡し、御霊の実を結ばせていただいてまいりましょう。私たちはこれからもみんなで一つになって支え合い、励まし合い、支え合いながら 御霊によって前進してまいりましょう。それでは最後に25節を読んでお祈りしましょう。25節最後にもう一度読んでお祈りしたいと思います。じゃあ読みましょう。はい。私たちは御霊によって生きているのなら御霊によって進もうではありませんか。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしお祈りをいたしましょう。いかがでしょうか。今日は肉と御霊についてパウロの手紙のもう終盤です。私たちがイエス様の御心に従っていくために必要なのは自分の頑張りとか自分の努力とか自分の力に頼ることではなく、ただ御霊によって歩むことです。いかがでしょう。肉か御霊か両立することはできません。私たちが今人を見て自分を見て裁き合ったりいがみ合ったり妬んだりしてしまう、そんな肉の技を捨てて私たちのうちに住まわれるご聖霊に心を明け渡し、時間はかかるかもしれない、忍耐が必要かもしれない、でもそこで神様から離れてしまうことなく、ご聖霊なる神様に心を明け渡して養われて栄養をいただいて感謝を捧げながら成長させられてまいりたいと思います。御霊の実を結んでいきましょう。そして最後まで離れてしまうことなく、迷わされてしまうことなく、御霊によって生きているのですから御霊によって進もうではありませんか。お祈りします。天の神様、あなたは私たち一人一人の心に助け主としてご聖霊なる神様を住まわせてくださり、このような肉の技に戻ってしまいやすい罪深いこの心にもご聖霊なる神様が住んでくださって、これが道だよ、これに歩みなさいと導いてくださること、神様の愛を教えてくださること、気づきを与え私たちの道を軌道修正してくださるご聖霊なる神様がうちに住んでくださっていることを改めて感謝いたします。どうぞ私たちが古い自分にいつまでもふらふらと立ち返ってしまうのではなくって、なんとかそこで聖霊なる神様に明け渡し御霊によって歩んでいくことができますように、御霊の実をゆっくりでも少しずつでも着実に一足一足結んでいくことができますように、私たちの心に揺るがない愛喜び平安寛容親切善意誠実入和自制、その実を結ばせてください。最後まであなたから離れることなくこの地上の旅路を聖霊によって進んでまいりたいと願います。どうぞ私たちを通して神様が私を作り変え、私を導き、そして私を用いてください。どうぞお一人お一人を通してご聖霊なる神様が自由に御業をなしてくださって作り変えてくださって、神様の栄光を表す器としてご自由に用いてくださいますようお願いいたします。この時を感謝します。この教会をどうぞ神様が導いてください。ご自由に用いてください。この教会の頭は神様あなただけです。どうぞ神様の教会がこれからもお互いの愛と一致の中で深められて強められて、神様の栄光を表す教会として 立て上げられていくことができますようお願いいたします。感謝してこのお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。